声の広報国見7月号ナンバー612編集発行国見町郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー。今月の表紙は、国見幼稚園のプール遊びでの一コマ。この日の気温は31度の真夏日。水に入った瞬間、子供たちから歓声が上がり、大はしゃぎ。先生の指導のもと、みんなで流れるプールを作り、ぷかぷか浮いたり潜ったりして楽しんでいました。キラキラと光る水面に負けないくらい、子供たちの笑顔が輝いていました。カバーの写真、説明。夏の日差しの下、浮き輪をつけた笑顔の女の子がぷかぷか浮いて遊んでいる様子をアップで捉えた写真です。カバーの写真、終わり。7月号、ナンバー612、コンテンツ。特集、マーマレード大会で世界一、2ページ。街の話題、8ページ、国見子育て広場、10ページ、保健だより、12ページ、町の情報ボックス、16ページ、ほか、コンテンツ、終わり。
特集、マーマレード大会で世界一、一瓶に込められた思い、入賞するとは思っていなかった。驚きと喜びでいっぱいと顔を見合わせて話す店長の斉藤玲奈さんとスタッフの阿部杏奈さん。二人が営むジェラート店ジェラ319のマーマレードがイギリスで開催されたマーマレードの世界大会ダルメインワールドマーマレードで最高賞を受賞しました。二人三脚で世界大会に挑んだ裏側と一瓶に込められた思いに迫りました。大小2枚の写真が掲載されています。写真1、説明。大きく見開きページにわたり、最高賞のシールが貼られた3本のマーマレードの瓶をアップで捉えた写真です。写真2、ジェラ319店長の斉藤玲奈さんとスタッフの阿部杏奈さん。二人はいとこ同士。子供の頃から一緒に住んでいて、何でも言い合える関係と話す。説明。店内でインタビューに答える様子の斉藤さん、阿部さんを捉えた写真です。写真終わり。世界一の称号、ダブルゴールド受賞。大会には8作品を出品し、シークワーサーマーマレード、レモンマーマレード、ユズマーマレードが金賞を受賞しました。シークワーサーマーマレードは満点を取った金賞の中から選ばれる世界一の称号ダブルゴールドを受賞しました。日本人のダブルゴールド受賞は5人目の快挙となりました。審査は味のほか果実の切り方、透明感などの見た目も細かく採点されるといいます。受賞後にイギリス王室御用達の老舗百貨店、フォートナム&メイソンから発注があり、販売に向けて準備を進めているそうです。斉藤さんは、マーマレードの発祥の国に認められて、素直に嬉しい。私たちが作ったマーマレードを通して、世界中の方に福島県や国見町のことを知ってもらえれば、と話しました。写真が3枚掲載されています。 写真1、世界30カ国以上から約3000便がエントリー。写真2、大会の審査評価表。シークワーサーマーマレードとレモンマーマレードは満点評価を受ける。審査員からは、これ以上何も言うことがありません。完璧。とコメント。写真3、4月19日、イギリスのダルメインマンションで表彰式が行われ、賞状を受け取る安倍さん。写真終わり。私たちにしか作れないものを。東日本大震災をきっかけに、JERA 319は、町内の水道設備会社、有限会社西急設備が運営しています。斉藤さんのご主人は、西急設備の役員をしていることもあり、斉藤さんと安倍さんは、震災後の除染作業に従事していました。その経験から、食の安全性の意識が変わった、と話し、いつか、福島の安心安全で美味しいものを届けたいと思うようになりました。そのような中、お二人が出会ったのが、沖縄旅行で立ち寄ったアイス店のジェラートでした。何これ、果物そのものを食べているみたい。とその味に衝撃を受け、何度も沖縄県を訪れ、そのお店に通ったそうです。すると、そんなに好きなら自分たちで作ってみたら?とお店の方から声をかけられ、泊まり込みでジェラート作りを学び、2年かけて納得のいくジェラートを作り上げました。福島の食材を使って私たちにしか作れないものを届ける。そのような思いから2018年にジェラ319をオープンしました。透明感のあるオレンジ色のマーマレードの一瓶をアップで捉えた写真が掲載されています。たどり着いたのがマーマレード。斉藤さんの義祖父、義理の祖父。斉藤さんの義祖父は福島市の柚子農家でしたが、福島第一原子力発電所事故以降、2022年3月までの11年間出荷できませんでした。おじいちゃんが大事に育てた美味しい柚子を知ってもらいたいという思いから、ジェラートのフレーバーとして活用することにしました。試作を重ねた結果、アイスミルクと混ぜた時に、柚子の香りや爽やかな味を最大限に表現できるのがマーマレードでした。そして本格的にマーマレード作りが始まったのです。写真が3枚掲載されています。写真1、当時の除染作業の様子。写真2、沖縄の修行先の師匠と1枚。写真3、義祖父が作った福島市忍山の北限の柚子。写真終わり。0.1g のせめぎ合い。マーマレードを使ったジェラートは好評となり、お客様の要望で、マーマレード単品で販売することになりました。マーマレードのことを詳しく調べていると、ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバルというマーマレードの日本大会が愛媛県八幡浜市で開催することを知り、昨年3月に初出品しました。出品したレモンマーマレードが見事金賞を受賞しました。この大会をきっかけに、世界大会の存在も知り、お二人は世界に挑戦することになりました。果物のフレッシュ感をいかに瓶に閉じ込められるか、0.1g でも分量を誤ったり、少しでも手を抜くと雑味や苦味が出てしまう、と語ったお二人。朝5時から仕込みが始まり、試作は数百回に及んだという。微妙な味の違いに気づけるように、添加物は一切口にしなかった、と食生活から変えた斉藤さん。マーマレードのとろみ成分のペクチンを一から勉強するため図書館に通った安倍さん。試行錯誤の末に完成したマーマレードは、品質へのこだわりが詰まった一瓶となりました。世界一となった裏側には、 お二人のいいものを作りたいという探求心とアスリート並みの徹底ぶりがありました。作業工程の写真が2枚掲載されています。写真1、身と薄皮を丁寧に分ける。この作業が重要と話す。写真2、大鍋で大量生産はせずに、一瓶ずつ手作業で製造。写真終わり。果物選びもレシピも妥協しない。全国の果物を食べ回っているけど、国見町の果物は美味しいし、品質が高い。これからも品質にこだわって、国見町産の食材を使ったマーマレードやジェラートを作っていきたい。と笑顔で意気込みを話してくれたお二人。今年の経験を生かして、来年も世界大会に挑戦するそうです。斉藤さんと阿部さんの挑戦は、これからも続きます。ジェラ319、国見町、大字山崎、あざ東滝山20、電話 090-7078-3190、営業時間午前10時から午後5時、休み月曜日、火曜日、駐車場5台、http://www.saikyusetsubi.co.jp 現在、レモンマーマレードのみ販売。数量限定で、店舗と道の駅国見厚賀の里で販売中。ゆずマーマレードは12月頃。シークワーサーマーマレードは来年2月頃から販売予定。写真が2枚掲載されています。写真1、説明、店舗入り口付近の写真です。写真2、説明、つばのある帽子にロングエプロン、ユニフォーム姿で受賞の3種類の瓶と果物を持った斉藤さん、阿部さん、2人並んだ写真です。写真終わり。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム45、アクティビティリポート、鈴木亮太。春学習スタートしました。皆さんこんにちは。地域おこし協力隊兼公営塾放課後塾春スタッフの鈴木亮太です。いよいよ今年度の春学習コースがスタートしました。今年のコンセプトは、学びの苦手を楽しいに変換です。つまずきを楽しく解消しながら、勉強が遊びのように楽しくなり、自ら学びを進めていける生徒の育成を目指します。7月19日からは、見張るかすコースがスタートします。面接やプレゼンなど、人生の大事な場面で役立つ、思考力、判断力、表現力を身につけるための体験コースとなっていますので、たくさんの参加をお待ちしています。鈴木亮太さんの顔写真と、英語の授業風景の写真が掲載されています。インスタグラム、@kunimi_halu。インスタグラム、国見アンダーバー春の QR コードが掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年中組、アジサイ。写真説明、2枚の葉をつけたピンクや水色の丸い台紙にちぎった色紙を貼り付けたアジサイの花の作品4点が掲載されています。氏名を順に読みます。渋谷美春、松浦美智葉、佐藤太郎、遠藤春人。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム85。 国見町は1000年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520、 史跡厚かし山防類国見蓮祭り2024開催中。厚かし千年公園では今年も美しい蓮が見ごろを迎え、7月6日から国見蓮祭りが開催中です。地元管理団体の一般社団法人二重堀サポートネットワークが主催し、案内ガイドや蓮育成体験、マルシェなどが行われています。ぜひ来園ください。期間、7月28日日曜までの土曜、日曜、祝日、午前中、各種イベントを予定。会場、厚かし千年公園。詳しくは町ホームページをご覧ください。中尊寺蓮絵画コンクール作品募集中。題材、国見町に咲く中尊寺蓮、史跡厚かし山防類。募集期限、8月23日金曜。提出先、企画調整課地域振興係、または厚かし歴史館。今年は7月末まで見頃の見込みのキャプションのもとに、蓮をアップで捉えた写真が掲載されています。厚かし歴史館七夕イベントを開催します。大木戸歴史村づくりの会と連携して、親子で学びながら楽しめる七夕イベントを開催します。夏を感じるイベントに参加しませんか？日時、7月27日土曜、午前10時から午後1時。会場、厚かし歴史館。内容、七夕飾りワークショップ。中学生以下に花火のプレゼント付き。先着順。メダカすくい。化石鉱物発掘体験。材料費300円。先着40個。お絵かき風鈴体験、先着50個。流しそうめん、有料。厚かし茶屋、有料。流しそうめんの様子の写真が掲載されています。第15回、国見町歴史まちづくりシンポジウム。10年間の成果と課題。平成27年2月に国から認定を受けた、国見町歴史的風致維持向上計画、歴町計画は今年度で計画期間を満了します。交流・周遊の基盤整備や住民共同歴史文化遺産の掘り起こしなどの取り組みを振り返るシンポジウムを開催します。日時、7月28日日曜、午後1時30分から午後4時。会場、観月台文化センター大研修室。定員100名程度。申し込み不要。参加費不要。内容、1、国見町の歴史的建造物の魅力とこれからの可能性、郡山女子大学長田丈司先生。2、歴史町づくりと地域コミュニティ仮、弘前大学平井太郎先生。3、国見町歴町計画の10年間事務局。写真、町の宝物。説明、パンフレットでしょうか。町の宝物のタイトルの周りを中尊寺蓮など8枚の写真が囲んでいます。写真終わり。
町の話題7月号、タウントピックスin 国見。子どもたちのために心を込めて、朝日電子株式会社による奉仕作業。伊達市に本社がある朝日電子株式会社は、6月1日、社会貢献活動として、藤田保育所と国見幼稚園の園庭の除草作業を行いました。参加した94人の社員の皆さんによる作業で、園庭はすっかりきれいになりました。 一部の社員の方は預かり保育を利用する園児たちと一緒に手作り紙ロケットを作成するなど、お互いに交流を深めました。朝日電子株式会社の皆さん、ありがとうございました。隅々まできれいに除草していただきましたのキャプションのもと、園庭で除草作業をしている皆さんの様子の写真が掲載されています。町の発展に役立てて、桜花妖怪が町に寄付。桜花妖怪、安倍正幸会長は、6月3日に国見町役場を訪れ、町の発展に役立ててほしいとの目的で、町に4万9000円余りを寄付しました。寄付金は5月19日に開かれた第11回桜花妖祭の出演者や来場者から募ったもの。贈呈式では主催者代表の川見金吉さんと安倍会長から引地誠町長へ寄付金が手渡され、受け取った引地町長は有効に活用しますと謝辞を述べました。引地町長に寄付金を手渡す安倍会長と川見代表の写真が掲載されています。震災からの復興に貢献。春の叙勲で旭日双光章を受章。元国見町議会議員の八島博正さんが、令和6年春の叙勲で旭日双光章を受章しました。八島さんは、昭和54年に町議会議員に初当選し、11期44年にわたり議会議員を務め、平成23年から平成27年までは議長に就任。平成25年には県町村議会議長会会長に就任。東日本大震災の復興に向けて、国、県などへ陳情や要望活動を行い、福島県の復興に大きく貢献した功績が認められての受章となりました。旭日双光章を受章された八島博正さんの写真が掲載されています。すくすく元気に大きくなあれ。新生児に誕生祝い品を贈呈。令和6年に生まれた赤ちゃんへ誕生祝い品の贈呈式が6月3日に国見町役場で行われました。当日は2月に生まれた赤ちゃんとお母さんが出席。誕生祝い品として紙おむつが贈呈されました。贈呈された紙おむつは株式会社東京エンゼル本社福島工場から町へ寄贈されたもの。紙おむつを受け取ったお母さんは、毎日使うものなのでいただけるのは本当にありがたいですと話しました。赤ちゃんとお母さんに紙おむつを送る石塚克美工場長、3人並んだ写真が掲載されています。花と一緒に豊かな心を育てましょう。国見小学校で人権の花運動。国見小学校の整備委員の児童18名が6月6日、人権擁護委員の皆さんと人権の花運動に取り組みました。この運動の目的は、優しい気持ちを持って協力しながら花を育て、思いやりの心を育てること。児童らは、色とりどりのマリーゴールドとベゴニアの花苗をプランターへ一つ一つ丁寧に植えました。後日、育てた花を町内の福祉施設などへ寄贈する予定です。みんなで協力して植えましたのキャプションのもと、プランターを前に整備委員と人権擁護委員の皆さんの集合写真が掲載されています。さらなる連携強化へ。JA 福島未来と包括連携協定を締結。国見町と福島未来農業協同組合は、6月7日、地域経済の発展・持続性向上を目的とした包括連携に関する協定を締結しました。農業振興や食農・食育、健康増進、持続可能な農業と地域共生社会の実現、復興・風評払拭などで連携を進めていきます。福島未来農業協同組合の和又誠一代表理事組合長は、行政と一丸となり、農業の発展に取り組んでいく と話しました。協定書を交わした和又組合長と引地町長2人並んでいる写真が掲載されています。子どもたちの活動を後押し、県北スターズスポ賞に野球用品寄贈、有限会社最急設備斉藤仁社長国見町、株式会社土方建設相原修平社長福島市、株式会社コネクトワン佐藤藤彦社長郡町の3社は、6月16日昨年4月に設立された軟式野球チーム県北スターズスポーツ少年団にバットとヘルメット、キャッチャー用具を寄贈しました。寄贈した3社の代表は共に町内在住。受け取った伊藤青葉首相、県北中3年は、いただいた用具を使って勝利を目指したいと話しました。寄贈した3社と県北スターズスポ賞の皆さんの集合写真が掲載されています。献血協力者へ卵のプレゼント。国見町ライオンズクラブが町へ卵を贈呈。国見ライオンズクラブ近久俊之会長は、6月21日国見町役場を訪れ、町産の新鮮な卵75パックを贈呈しました。贈呈式では近久俊之会長が、献血に有効活用してくださいと述べ、引地誠町長に卵を贈呈しました。贈呈された卵は同日に町内各地で行われた献血の協力者にプレゼントされ、献血の啓発に活用されました。引地町長に卵を贈呈する国見ライオンズクラブの皆さんの写真が掲載されています。
国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は、出産まで新生児、乳幼児、小中学生。問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課、子育て支援係内、電話 585-2179。 今月から子育て情報コーナー、国見子育て広場が始まりました。第1回目は子どもの歯の健康についてです。健康アドバイス、疑問にお答え。9.1 歯磨きのポイントは？いつから？下の前歯が生えてきたら就寝前にガーゼなどで歯を拭いてあげましょう。赤ちゃん用歯ブラシを当てて練習するのもいいでしょう。一日に何回？朝食、昼食後、就寝前と一日3回磨くのがベストです。難しければ朝食後と就寝前に歯磨きを。夜はフロスなどを使い丁寧に磨きましょう。仕上げ磨きはいつまで？自分で磨けるようになっても細部まで磨くのは難しいもの。また6歳から12歳頃の歯の生え変わり時期は、歯並びがデコボコしていて磨き残しが起こりやすいです。小学校低学年までは仕上げ磨きをしてあげましょう。9.2 虫歯になりやすい歯はどこ？3歳までの子供は上の前歯と前歯の間や歯の付け根が虫歯になりやすいです。下の歯は常に唾液と接し、細菌を洗い流しているため、虫歯が少ないですが、虫歯がある場合は、生活習慣やブラッシングの方法を見直す必要があります。虫歯になりやすいところ、0歳から2歳、上の前歯と前歯の間、歯の付け根、3歳以降、奥歯の溝、奥歯と奥歯の間、6歳休止。虫歯になりやすいところ5箇所を示す歯のイラストが掲載されています。歯の王様、6歳休止は磨きづらい。6歳になると奥歯の6歳休止が生えてきます。6歳休止は一番噛む力が強く、 永久歯の歯並びと噛み合わせを決める重要な歯です。完全に生えるまで約1年かかり、その間は手前の乳歯より背が低くなるため、歯ブラシの毛先が届きにくく、虫歯になりやすいです。お口の横から入れて磨きましょう。歯磨きのイラストが2枚掲載されています。6歳臼歯を横から捉えたイラストに、低いので歯ブラシの毛が当たらない。上から捉えたイラストに、お口の横の方から入れて磨いてください。と書かれています。イラスト終わり。健康キッズ。5月に実施した3歳6ヶ月児検診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。6人のお子さん、それぞれの写真が掲載されています。ペアトレで子育てのコツ学びませんか？子供が言うことを聞かないとつい怒っていませんか？町では未就学児のお子さんを持つ保護者または家族の方を対象に、子どもの行動に対する具体的な対処法を学べるペアレントトレーニングを開催しています。福島県立医科大学の佐藤義則先生を講師に迎え、全5回で開催中です。講演のほか、お子さんの日常行動の対応方法について、一人一人具体的なアドバイスもいただけます。参加は無料で、託児もありますので、安心して参加いただけます。笑顔で楽しく子育てできるよう、一緒に学びませんか？要申し込み。対処法の講演を聞いている様子を捉えた2枚の写真が掲載されています。次回は、良くない行動を減らすコツがテーマです。ぜひ参加してください。日時、7月27日土曜14時から16時、場所、関越大文化センター第1会議室。問い合わせ、申し込み、電話もしくは LINE で申し込み、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。 LINE 申し込みはこちら、 QR コードが掲載されています。子育てインフォメーション。3ヶ月時、9ヶ月時検診。日時、9月26日木曜。受付、午後1時30分から午後1時45分。会場、関越大文化センター。対象者、3ヶ月時、令和6年5月生まれ。9ヶ月時、令和5年11月生まれ。1歳6ヶ月時検診。日時、9月3日火曜。受付、午後1時30分から午後1時45分。会場、関越大文化センター。対象者、令和4年12月1日から令和5年2月28日生まれ。ニコニコ相談会。日時、9月18日水曜。午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所。電話、585-2374へ連絡。ももさぽ LINE 相談。保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員がどんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談はこちら、QR コードが掲載されています。保健だよりヘルストピックス。問い合わせ、保健課保健係、電話 585-2783、 メール hoken あなたの腎臓を守りましょう。慢性腎臓病 CKD を知っていますか？慢性腎臓病 CKD とは、腎機能が徐々に低下していくすべての腎臓病のことを言います。糖尿病や高血圧が主な原因です。腎臓は沈黙の臓器と言われ、初期の自覚症状はほとんどなく、症状が出る頃には重症化していることが多いです。慢性腎臓病 CKD を放置したままにすると、やがて腎不全になり、透析治療や腎移植が必要になります。CKD を予防するために検診を。町の検診には、CKD かどうかを判断する腎機能の検査が含まれています。異常ありの場合は放置せず、かかりつけ医や保健師に相談しましょう。早期に受診し、生活習慣病の重症化と合併症の発症を予防することが大切です。伊達地域 CKD 対策ネットワーク。伊達地域では、透析患者や脳卒中、心臓病の発症を減らすため、検診や外来受診で異常が見つかったときに必要に応じて、かかりつけ医と腎臓専門医、公立藤田総合病院が連携して診療内容を共有しながら治療を進めています。また、町、保健師等や薬剤師からの栄養や生活のアドバイス等、ネットワークの関係者で情報を共有し、住民の皆さんを支援しています。伊達地域で活躍する医師から一言。医療法人カシノキ内科クリニック石井はじめ先生。腎臓の働きは何でしょう？腎臓は何をしている臓器でしょうか？おしっこを作る臓器であることはお分かりでしょう。おしっこの中には余分な水分や体内で産生されたアンモニアなどの有害物質を含んでいます。その他にも血液や骨を作るホルモンや血圧を上げるホルモンも作っています。石井先生の顔写真が掲載されています。毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。野菜のチーズとじ、夏野菜をたくさん食べよう。材料、お好みの野菜、適量、ナス、エリンギ、人参、ピーマンなど、じゃがいも、中1個、ベーコン、小1パック、とろけるミックスチーズ、100グラム、サラダ油、大さじ2、バター、1かけ、醤油、小さじ、塩コショウ、少々。作り方。1、じゃがいもは皮のまま十文字の切れ目を入れ、ラップに包み、レンジで5分くらい加熱し、食べやすい大きさに切る。2. じゃがいも以外の具材も食べやすい大きさに切る。 3. 鍋にサラダ油を熱し、2の具材を炒めたらバターと醤油を入れる。 4. 塩コショウで味を整え、1を加える。様子を見て水分を加える。 5. チーズをかけたら蓋をして弱火にし、チーズが溶けたら出来上がり。野菜のチーズとじの写真が掲載されています。7月は愛の血液助け合い運動月間です。献血は病気や怪我の治療で血液を必要としている患者さんに無償で自分の血液を提供し、人の命を助けるボランティアです。癌などの治療や事故により必要となる輸血用血液は、 すべて善意ある皆さんからの献血で得られた血液で賄われています。皆さんの継続的なご協力をお願いします。献血実施場所、福島県赤十字血液センター、福島市長井川あざ北原田17。実施日、土曜日から木曜日、金曜日定休、午前9時から午前11時30分、午後0時45分から午後5時、成分献血、午前9時から午前11時30分、午後0時45分から午後4時30分、予約フリーダイヤル、電話0120-12-9915、国見町献血予定日、9月23日祝日、11月18日月曜、2月25日火曜。肝炎ウイルス検査は受けましたか？7月28日は日本肝炎デー。ウイルス性肝炎は肝炎ウイルスに感染して肝臓の細胞が壊れていく病気です。肝癌の原因となる B 型、C 型肝炎ウイルスの持続感染者は全国に200万人以上いると推計されています。肝臓は腎臓と同じく沈黙の臓器と言われ、肝炎ウイルスに感染してもほとんどの場合自覚症状がありません。気づかないうちに肝硬変や肝癌へ重症化する恐れがあります。肝癌の原因の約 60% がウイルス性肝炎ですが、肝炎は早期発見、早期治療すれば重症化を防ぐことができます。町が実施している6月と11月の総合検診では、40歳以上で過去に検査したことがない方を対象に検査を実施しています。国保と後期高齢者保険、被保険者は無料。社会保険加入者は400円と負担が少なく検査ができますので、肝炎ウイルス検査を受診しましょう。院長先生の診察室から第32回公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。梅雨前でも真夏日があり、福島では30度を超える日も多く、今年も猛暑となることが予想されます。今年4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。ニュースや天気予報で確認し、警戒アラートの発表時は、暑さを避け外出や屋外での運動及び長時間の作業をやめ、こまめに水分、塩分の補給をしましょう。室内ではエアコンや扇風機を適切に使用して、部屋の温度を調節しましょう。電気代が高いことは気にせず、命を守ることを優先してください。高齢者、基礎疾患のある方、小さい子供さんなどに対しては、こまめに様子を見て声かけをしてください。特に小さいお子さんを車内に残すことは、エアコンを使用しても絶対避けてください。毎年痛ましい事故が発生しています。熱中症は急速に症状が進行して重症化します。軽症の段階で早めに気づき対応することが重要です。軽症、めまい、筋肉痛、大量の発汗であれば涼しい場所に避難して体を冷やし冷たい飲み物を飲みましょう。中等症以上、頭痛、気分不快、吐き気、脱力、反応がおかしい、痙攣、意識がないの場合は救急車を依頼する必要があります。ペットボトルの蓋が自分で開けられないようであれば、すぐに病院に搬送しましょう。熱中症は命に関わる病気です。熱中症の疑いがある人がいたら、早めの応急処置と医療機関へ搬送をお願いします。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。